寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、田中さん、はい、今夜のお話は、
今週はというかですね、この日曜日4日の日に、はい、まあ、歴史的な快挙と言ってもいいと思うんですけどね、女子プロの、渋野日向子ちゃん、
日向子さん、はい、
20歳の女の子がなんと全英女子オープン優勝しちゃったわけですよね。でね、本当向こうでもすごくニュースになってて、はい、スマイリングシンデレラということで、その笑顔の素晴らしさを、地元のマスコミもすごくこう称賛をして、ギャラリーが非常にこう最終日なんか多い、そういった試合の状況を、まあ、日本の我々もこうテレビを通じて見ることができたんですけども、まあ、日本人として本当に、はい、誇れる素晴らしい結果を出してくれたなと。1977年の要するに42年前の樋口久子プロがそういったメジャーを勝たれてから男子もないんですよね。男女合わせてメジャー42年ぶりの優勝という、
すごい快挙ですね。
すごい子ですよね。でそこには横峯さくらちゃんとか上田桃子ちゃんとかね、すごい選手もいたにもかかわらず、
はい、
まあ、あえて言ってみれば最もあまり有名じゃなかった子が優勝しちゃったと。でも実力が急にこう開花したのかというと、まあ、そうでもなくて、やっぱりそれなりの実力を持っている選手で、
はい、
5月にはサロンパスカップというので優勝して、これもメジャーなんですね、日本の中では。まあ、世界メジャーではないけれども、そこでも優勝して、その後も、資生堂さんのスポンサーの、試合でも優勝してということで、新人というかプロテストに去年合格して、初めての今年のこのシーズンで2つ勝って、なおかつメジャー、もう世界メジャーにも勝ってしまったという、まあ、素晴らしい選手だと思います。まあ、飛距離も、ね、すごく飛んで260ヤードぐらい平均で飛ばしたりするので、
はい、
あれは後半のところでですね、253ヤードだったかな、パー4のちょっとこう難しい、距離はないけど難しいホールがあって、そこをワンオンしてくるっていう、だからあれ入ってるとイーグルが取れたっていう風な、まあ、攻め方をしてきたんですけども、本当にしっかりと、はい、結果を出してくれて、先ほど言いましたように、もうこの優勝の根底にはもう素晴らしい笑顔が常にまあついて回ってたというふうに今思っているわけですね、私自身。
笑顔、
はい。まあ、ちょっと残念だったのは、これコーチの方が青木さんという方だったかな、キャディーされてて、はい、前サロンパスカップの時にして、キャディーさんついててくれてた子は、うちのジェルトロンのショルダーパッド左肩につけて出てくれたんで、ジェルトロンっていうのをこうずっとねテレビ映ってたんですけど、今回は、はい、ピンっていうそのゴルフクラブのメーカーさんのをつけてらっしゃったんで、まあ、これはこれで、当然ビッグスポンサーなので仕方ないことなんですけども、まあ、結果は素晴らしかったなというふうに思います。はい、そこで今日はちょっとこの笑顔についてお話を進めていきたいと思っておりましてですね、
はい、
最終日のその3番ホール、1番2番と彼女パーを取るんですけども、3番ホールで2オンしておきながら4パットするんですね。で普通プロはまあ2パット3パットするともうかなりこうガクンと落ち込むわけですけども、まあせいぜいまあ1パットか2パット、
はい、
ところが4パットもしちゃって一挙に順位逆転されてしまうっていうことが起こったんですね。普通の選手だったら そこでそのフォーバットした失敗をですね引きずっていきそうなもんなんだけど、
はい、
あっけらかんと、まあ、フォーバットしちゃったみたいな感じで笑顔を絶やさないでいったわけですね。そうすると周りにいるまあギャラリーたちもその笑顔をキープしている状況にまたこう引き込まれていくっていうことで雰囲気が全然悪くならないで、むしろこの状況でもあの笑顔が保てるってすごい人だなっていうふうに皆さん思ったんだと思うんですよ。またまた声援が多くなって、そして最終的に、まあ、18番ホール、6メーターぐらいだったのかな、
はい、
これを一発で沈めてもう18番の時点で17アンダー2人並んでて、あれもしも2パットでいけば、プレーオフやらないといけなかったんですけども、その長いの一発で沈めて優勝と、はい、こういうことになった、すごい劇的なですね、優勝だったなとまあこう思うんですけども、本当にどんな状況でも常に一定のリズムを保つ、そういったことができる笑顔のパワーっていうのはもう何にも代え難いぐらいのすごいことだなと思うんですね、
はい。
でまあ、私どもがささやかながらスポンサーさせていただいている藤田博之プロなんかだと、まあ、ほとんどの選手、今日も朝のテレビ、今日っていうかこの前の朝のテレビでも小川美穂ちゃんなんかが、
はい、
彼女も賞金女王を取ってますけど、藤田プロも賞金を取ってますけど、そのクラスの選手でさえも、
はい、
ああいうふうなフォーパット打ったり、試合が最終日トップを争っているという状況でニコニコしたりとかですね、ましてギャラリーとハイタッチしたりグータッチするって絶対ってぐらいやらないんですよ。特に藤田さんと話したことがあるんですけど、これは別に決勝ラウンドとか関係なく試合の時にスタートする前に、パター練習したりしますよね、
はい、
ドライバー打ったり、まあ、ドライビングレンジでいろんなクラブ打ったりします。そしてその自分の手のひらに クラブを握る感触、これがこう今日の気持ちはこれでいけると思うのか、ちょっと調子が違うなと思うのか、手のひらの感覚ってすごく大事らしいんですよ。だから練習を終えて試合が終わるまでは人と握手したくない、
はい、
要するに違うものに触れたくないってはっきり言ってますよね。それぐらい神経質なので、私なんかもまあスポンサーと言いながらも会場に行っても藤田さんと朝一番にこう挨拶してもですね、おはようございますって言っても、彼はまあ帽子の、ひさしのところちょっと手をやってこっち向いて軽く会釈するぐらいで声も出さないし、でも終わって、今日一日お疲れ様っていうと、まあ、一緒に、食事をしましょうということでね、食事はこう和やかにいつもご一緒させていただくんですけども、でもスタート前っていうのはすごい緊張で、はい、もう自分のゾーンをどう作り上げて入って続けていくかっていうことをされるので、あの選手、藤田プロ、小川美穂さんとかそういったトッププレイヤーでさえも笑顔を保つって大変なのに、この渋野さんはもう平気でそれやりのけて、なおかついろんな人とグー、ハイタッチしてグータッチして握手して、これはね、日本人のそういった選手というだけじゃなくって、
はい、
日本のすごい PR になったかなと、まあ、このようにすごく感じてます。でここでスマイル、笑顔とですね、
はい、
まあ、ラフターっていう笑いっていう大笑いする、まあ、どちらもこう笑いというカテゴリーでくくりがけ、くくりがちなんだけども、
はい、
ちょっとこう内容が違うのかなと、いろいろ笑顔について論文書いてる方々の検索をしてきたんですけどもね、
はい、
でまあ、やはり、まあ、どちらにしても笑顔にしても大笑いにしても、大笑いしてる笑顔でいる人の前に立って、
はい、
その笑顔を見ながら難しい顔をし続けるって、これかなり困難なようです。だから
そうですね、
人間っていうのは笑顔に接すると自分もやっぱりこう笑顔が伝染しちゃうっていうところがあるようなので、自分がハッピーになるだけじゃなくて周りハッピーにするにはやっぱ笑顔が大事かなと、私もいろんなこう仕事上でいろいろ考えていると笑顔が少ないなっていうのを最近思っても、これ自己反省しながら今日はお話をさせていただいているという状況なんですけども、まあ、ぜひとも笑顔は伝染するということなのでね、皆さんも笑顔を大事に日々していただきたいなと思いますし、
はい、
でまあ、大きくこう大笑いしたりすると、要するに落語を見たりそういった喜劇を見た後っていうのは NK 細胞がすごくこう活性して上昇していくらしいんですね、
はい、
NK 細胞っていうのはナチュラルキラーの略ですから、要するにがん細胞と戦ってがん細胞を死滅させていくっていう、まあ、がんだいたい1日に、ね、数千個がん細胞ってできてるらしいんですけども、こういったいろんな要素でそれがこう、はい、死滅してがんにならないように、まあ、健康維持ができていくっていうのが、 まあ、普通の人間の日常の体のメカニズムのようです。だからそれを効果的によりがん細胞と戦う体を作ろうと思うと、やっぱどれだけ笑うか笑顔を作ってるか保てれるかで、作り笑顔でもやってると脳の方が、はい、今こう自分自身ハッピーなんだっていうふうにこう勘違いというか理解して、そうするとですね、幸福ホルモンのセロトニンっていうのが分泌されやすくなってきて、結局好循環でいいスパイラルでどんどんハッピーになっていけると、まあ、こういうことがあるようなんですね。
へ
え。であと笑顔をずっとやっ続けていると、コルチゾール、アドレナリン、ドーパミンって、まあ、これストレス対応ホルモンだっていうふうにこう言われるんですが、
はい、
これがあまり出なくて、まあ、減少していくと。
うーん。
でもストレス対応ホルモンが減少するっていうことは体の健康維持に大丈夫なのってこう考えがちなんですけども、
はい、
こういったホルモンを分泌する必要がなくなるぐらい笑顔の効果が高いと、まあ、こう考えることが正しそうですね。で前も一度お話したんですけども、このコルチゾールっていうホルモンはだいたいストレス対応ホルモンの中でも、まあ、睡眠の研究者なんかの間ではよく言われるんですが、今我々の体内時計っていうのは25時間っていう話を前一度したことがあります。で地球の時間っていうのは24時間時点をして1日24時間そこに25時間の体内時計を持ってる私たち住んでるので、毎日1時間リセットしないといけない。分かりやすく言うと、朝起きた時に例えば1時間時差のある、まあ、中国から帰国したよっていう状況で1日始まると思っていただければいいんですが、そういう状況の中のストレスをこのコルチゾールというものによって、対応させていく。これがうまく分泌できないと、まあ、例えば子どもの場合夜更かしして朝起きが遅れたりすると、コルチゾールが分泌するまでに学校に行かなくといけないな、いけなくなっちゃって、どうしてもストレスがたまる、で不登校になってくるということがあるようですので、まあ、ぜひともですね、もう笑顔の大切さということを今一度この、渋野日向子プロの全英オープンの優勝を皆さんこう思い出していただきながら、笑顔笑顔ということで日々大切に暮らしていくということを、私も含めて皆さん心がけてみてはいかがでしょうかというのが今日の話です。
ありがとうございます、はい、なんか笑顔ってすごく大事だっていうことはなんとなく分かってはいたんですが、はい、具体的にやっぱりこういうふうに裏付けられてるんですね。
そうですね。
いや、笑顔を大切にしたいと思います。
はい。
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組のご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。皆さんからのメッセージお待ちしております。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。眠りに入る前に一つ笑顔を作ってみましょう。
はい、
また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。